バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。そして新年明けましておめでとうございます。394回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
どうも明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、今日はね、1月2日木曜日、新年一発目ということで8時25分
はい
ということでございますが、どんなお正月でしたか？
そうですね、うん、まあ31日1日はどちらも仕事だったんで、はい、意外とこう年明けたって感覚もあまりなかったんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん、ただ、年末は、仕事の終わる時間がいつもよりも早いので、まあ夜はゆっくりと年越しそばを食べながらってことが一応できたんですけど。
ああ、そうなんやね。
はい、おそば食べました？
一応中食べました。
はい、
うん、
どっか食べに行った感じ？
いいえ、ね、うちはもう家で食べるという、はい、
うん、
でその時にね、ちょっと弟の奥さんの実家が笹山っていうところにありまして、
はい、ええええ、
そこでこう山の幸が取れるので、
うん
うん、山の芋、
おおおお、
うん、しっかりしたもちゃっとした山芋みたいな、
自然薯みたいな、
ね、形はもう全然違ってて、
ええ
そうそう、なんかもうそうそう、まあ、見た感じ自然薯みたいな、そうそうそうそう、うん、そうですね。
それに山菜も入れて。
そうでございますよ。
あ、豪華ですね。
なかなかね、そこら豪華なんですよ、
うんうん、私はね、
うんうん、
今年はちょっと趣向を変えて、ちょっとお取り寄せをしたんですよ、
うん、
でね、沖縄からですね、琉球麺、
うん、
うん、
琉球麺っていうのはソーキそばとの麺とはまた違うの？
一応ね、ソーキそばと、ソーキそば2人前と、
うん、
あと八重山そばが1人前と、うん、あともう一つなんかそれがセットになってるやつを買ったんですけど、うん、
なるほどなるほど。
実は私の結構友人知人バスケ関係で結構沖縄に関係ある、
うん、
まあ、沖縄出身だったりとか、
うんうんうん、
そういう方面で仕事してる方とか結構いてですね、
ほうほう、
沖縄にすごいうまい、そういう沖縄のその蕎麦屋があるって言われてて、私まで行ったことがないんですけど、
うん、
であまりに本当に美味しい美味しいので、
うん、
もう沖縄にもし行くことがあったら絶対そこは行くぞって決めてるんですけど、
ね、それは本当なの？
本当です。
あ、なるほど。
浦添市かな。
浦添市か、
はい、でただなかなか行く機会がないまま来ちゃって、うん、どうしようかと思った時に、うん、まあ、お取り寄せできるって話も聞いてたので、頼んじゃったんですけどね。
おお、なるほど。ちょっと思考を変えたね、本当に。
そうです。だから年末は沖縄のそばを食べたというか。
ほうほうほうほうほう。
松屋っていうお店なんですけど。
松屋、皆さんメモりましたか？松屋さんらしいですよ。
松屋ってよくある松屋とは字が違うんですけどね。
ああ、そうなの。
うん。うん、草冠に、
うん、
杖っていう字を書く、
草冠に杖が出てこへん俺。
杖
ああ、なるほどなるほど。
はい、で矢は家なんですけどね。沖縄にそういうお店があって、
うんうんうん
うん、はい、そこで取り寄せができるので食べたんですけどね、めちゃくちゃもうスープがまず美味しくて、それだけ売ってくれっていう人たちが出てきたので、スープだけ売ることも始めましたみたいなことをなんかに書いてありましたけど。
そうなの、うんうん、
スープもこうペットボトルみたいなやつにこう入って送られてくるんですけどね、で、あとソーキそばだから、そのソーキですよね、豚のスペアリブみたいな感じになってるやつ、でっかいのがポンポンと2個入ってて、で茹で方とかこうすると一番美味しくいただけますっていう、当然レシピみたいなのも入ってて、まあ、それを作って食べたんですけどね。
うーん、
めちゃくちゃ美味しかったです。
やっぱ美味しかったんや。そう
定番にしちゃおうかなってぐらい。
そんなに
うまかったですね。
うんうんうんうんうん、
やっぱ地元の人たちが行くお店だから、
うんうん、
そ、観光客が行くお店じゃなくて。
なるほど。
はい、やっぱそういうお店に限りますよね。
そうやな、うん、でもそういうこうコネというか人のつながりがないとさ、
はい、
絶対雑誌とかに載ってるとこ行っちゃうよね、どうしても。なかなか人のつながりないといけないよ、それ。
だから私もよく宇都宮ブレックスってホテル宇都宮行くんですけどね、
うんうんうん
うん、やっぱり皆さんが知ってる有名なお店っていうのはやっぱ観光用で別に美味しいは美味しいんですけど、
うんうんうん、
栃木地元の人って全然行かないみたいなんですよね、
うんうんうん
うん、で会社にたまたま栃木出身の先輩がいたんで聞いたら、
うん、
実はこの店が美味しいなんて言われて行ったお店があるんですけどね、
うんうんうん
まあ、すごく美味しかったですね、
うん
餃子もただ餃子もいろんなのがあるのでね、
うん、
この時の気分によってっていうのもあるかもしれませんけど、
うんうんうん、
なんかもう本当に餃子一個一個が本当でかくて、まあ、そんなお店だったりとか、
うんうん
うん、やっぱり地元の人に教わっていくお店がある意味間違いないのかなっていうのはすごい感じますよね。
大そうですよ、絶対そうだと思うな、
うん、そうですね、
うんうん
だから兵庫に行った時にはね、うん、体調すすめの店に行きたいなと。
もちろんでございますよ。もうはそりゃモン吉が神戸に来たらね、
うん、
もういろいろ案内しますよ。
まあ楽しみですね。
一度モン吉デートしたよね、うん、俺と。
そうですね、
ね、二人っきりで神戸の北町、はい、北町ちゃうわ、はい、何や北野の
偉人館とか
偉人館をテクテクと歩いたり
案内していただいて、
ね、あれ楽しかったね、はい、ああいう男旅もいいよね、たまにも。
そうですね、
ね、あれ楽しかったわ。また今度は
センターサークルというね、
うんうんうん、
なかなかの楽しいスケジュールでございますから。
そうやね、
はい、
まあ、また次回は奥さん連れてきてくださいよ。
そうですね、うんうん、で今日は今日で私まあ、1月2日やっと今日からお休みなんですけど、
おお、そうか、
今日は初詣行って、
うん、
その後は実は去年に引き続き1月2日にみんなでバスケやっちゃいましょうっていう企画があってですね、
うんうんうん、
体育館に集まってみんなワイワイ、
うんうん、
まあガチじゃないですけどね、
うんうんうん、
ワイワイ子供たちこうと混ざりながらやったりとかして楽しんで、
うん、
みんなでいろいろ写真なんかも撮ったりしつつ、
うん、
みんなで今年度もよろしくお願いします的な感じで、
うんうんうん、
なんか行ってきて今日帰ってきたところなんですけど。
なるほど、なかなか充実してるじゃないか。ほんでいつまでなんだった休みは。
ん、休みは今日明日休んで、
うん、
で4日に仕事出て、
うん、
で、4日の夜深夜バスで名古屋に行こうかなと思ってます。
うわー嬉しい。すごいハードなスケジュールやけれども、
いや、センターサークルにはね、うん、本当勝っててほしいです、勝ち残っててほしいです。
そうやな、
はい、
頑張りますよ、うちの子供たちは、はい、みんな、うん、どうなんでしょうね。なんか情報ないの？
ん？情報ですか？
大分、群馬、福井、新潟。
あれ群馬って、
うん、
ノーリミッツですか？
え？
なんとか無限ノーリミッツとかいうところですか？群馬って。
いや違うんじゃないかな。は
あ
はあ、
あれは栃木だったかな。群馬が栃木にそういうチームがあって。
栃木じゃねえそれ。
うん
うん、
その時も私名前聞いたことあるんですけど、
うんうんうん、
今回月バスにレイクフォースがね、なんと
ね、取り上げられ
て、特集で乗ってるじゃないですかこれ。
なんてなんて、
特集でモロ乗ってますからね。
そうなのよ、
これセントサークルね、うん、もう近いじゃないですか。
いやいやいや、
だってコーチプロフィールっていうページもありますよ。
うんうんうんうん、うん、
これ体調そのうちね、
でも身近なチームが乗っててね、嬉しいですよ。
いやー、これでもセントサークル乗ったら私自分のことのように嬉しいですけどね。
あ、本当？
はい、
いつかね来たらいいけど、歴史も長いしな、
うん、レイクフォースですか？
うんうんうん、
あ、そうなんですか。
歴史も長いこと書いてたよ、僕ちょっと読みましたけど。
あ
ー、うーん、いやー、なかなかね、
まあ、ジュニア世代っていうのは本当にね、ここでこうやってレベルが上がってくるとね、うん、ますます日本のレベルも上がっていくわけですけど。
そうやね、
うん、
なんか結構こう月バスに取り上げられるってことは、はい、まあ熱い脚光を浴びつつあるのかなと思って。
そうですね、
ちょっと楽しみしてるんですけど。
そうだ、月バスといえばですね、
うん、
ちょっと残念ながらその直接お話はできなかったんですけど、
うん、
月バスのその、うん、なんて言うんだろうな、これ記者の方が来てたイベントに行ったんですよ。
ほうほうほうほう。
うん、っていうのは私暁5がまあね今、
うん、
日本代表でこう活発になってきてから、
うん、
あの暁5プラスってサイトがあって、そこにあの日本代表のいろんなこうコラムだとか、そんな情報とかがこうアップされてるんですね。でそこに暁5プラスっていう、月に500円だったかな、払うその有料会員になると、例えば日本代表のチケットが優先でこう購入できたりとか、そういうのがあったんで私入会してたんですよ。
なるほどなるほど。
意地でもね、以前お話ししたアルゼンチン戦とかこうチケット取りたかったし、でたまにその暁5プラスに入ってる人のそういうチケットが優先で買えるとかいろんな特典があるんですけど、今回はまあ抽選だったんですけど、あのファンミーティングっていうのが今度ウィンターカップに関ウィンターカップをお題としたファンミーティングっていうのを行うっていうのがあって、
なるほど。
で暁5プラスの会員だけが、それのしかもその中の抽選で、あの当たった人だけが、当選した人だけが参加できるファンミーティングっていうのがあって、まあダメ元で申し込んだら当選したもんですから。
それ最近多ない？モン吉。
まあどのくらいの方が
結構引いてるね。
去年はすごい引いてましたね。
なあ。まあ、でそのウィンターカップのイベントは具体的に何月何日になったの？
これは20日、12月20日だったはずです。
うわもうほんならもうめちゃくちゃ楽しみやみたいな時に、早くその日が来ないかなって待ってる人が、ちょっと早くこういう盛り上がりできるぜみたいな感じで集まってくるんや。
そうなんですよね。ただ平日の夜なんでどっちも行けないしってことで申し込まなかった人もいるでしょうから、そんなに高くなかったのかもしれないですけど、
とにかく当たって行ってきたと、
そうなんですね。
ちょっと聞かせなさいよその話。
東京の四ツ谷の方のあるビルで、まずゲストがですね、中川明乃さん、
あの美人の、
そうです、
最近よく会うね。
そうですね、まあ、ウィンターカップがお題になってるんで当然それに関わる話をしてくれるって話になってるんですけど、それと、去年かな、あの千葉ジェッツを引退した伊藤俊介選手、俊介さんになっちゃうのかなもうね、まあ、実はこの伊藤俊介さんって、日本代表とかにも入った有名な選手ですけど、実はウィンターカップ出てないんですよ。
そうなの。
彼実は神奈川県出身で、神奈川県の大和高校っていう、あの別に彼が入るまではそんな強くもなかった県立の普通の学校だったんですよ、まあ、進学校なんですけどね、でも彼が大和高校にいる間だけ、県大会の上位にまでは行くっていう強さを誇っていて、
なるほど。
その後中央大に行って、そう高校の時にだから多分県選抜とかに選ばれたんだと思うんですよね。
なるほど。
学校はこんなに強くなかったけど、で多分そこから中央大に行って、そこら辺からすごく頭角を現してって話になったわけで、だから私は出たことがないんですけど、だから皆さんとその我々とかとね同じ目線で今回の楽しみに参加しますみたいな形で来られてたのと、あとは、月バス その記者の方で中村舞子さんっていう方なんですけどね、結構若めつつも30ちょっとぐらいだと思います、30代ぐらいの女性の方ですね。あともう一人が、はい、添島純さんって、見たことあるかな、あの、まあ、いわゆる黒人との黒い方のそのハーフの方で、あの今ね、サンエネオフェニックスのアンバサダーかなんかやってる、一応芸能人ってことになってて、で実は一律柏でインターハイ出てる人なんですよ。
一柏で出たんだ。
しかも太田敦也選手と同じ学年で一緒に出てたんですよ。だからベスト8ぐらいまで行ってるんですよね。
なるほど。
で実はこの添島純さん知ってる人は知ってるってレベルかもしれませんけど、あと大学はね東京聖徳大学っていうところに行ってて、で実はうちの大学、私の行ってた独協大学とよく対戦してて、で私は後輩の応援を毎年行ってたんで、彼のプレーをだから見たことあるんですよね、何度もね。うちのリーグ戦でうちの大学と対戦してた時に添島選手いたんで。
へ
ーゴール下強いんですよね。190ぐらいあるんで、190ちょっとある選手なんで。その方も今回そのゲストとして。
いいね。この人結構バラエティー出てるよね。
やっぱご存知ですか。
あのちょっとファンキーな頭してる人でしょ。
そうですそうです。
ああ知ってる。
はい。あと MC が新岡潤さんですね。この方も最近すごい出てきますね。 3x3 とかを見に行ってもそういうマイクのああいうパフォーマンス的なことはよくやられてますし、うんうん、バスケイベントになるとよくこの人が MC に選ばれてますね最近。
そうね、ね。
でこの新岡潤さんも能代出身なんですよね、もともと。で水原選手と同学年で、
うん、
で大学で拓大だかどっかでマネージャーやってて、うん、その後アルバルク東京に入ってんですよね。
ほう、
アルバルク東京とかトヨタか、
うんうんうん、
でトヨタでもマネージャーをやってて、その後多分フリーというか多分今みたいな感じで仕事されてるんだと思うんですけど、この方もあのウィンターカップ経験、まあ、あるということで、
おお、なるほど、
まあ、ちゃんと関係ある方っていうことでね、
うん、
参加されてましたけれども。
なるほど。
でまあテーブルがこう ABCDEFG ぐらいまであるのかな、まあ、自由に座ってくださいみたいになってて、
うん、
でテーブルごとにまあ最初に言うとこう、まあ、クイズにこう答えていくみたいな、そんなことがメインになってるイベントだったんですけど、
うん
うん、で最初テーブル作るとスクリーンにこう有名な選手の高校生の時の写真がいっぱいこう順番でこう流れててです
ね。なるほど、これ誰と。
そう、
おお、面白い。
まあ、最初もう八村とか最初出てるんで、まあ、これは大体わかるんですけどね、
うんうんうん
うん、ちょっと一瞬私も焦りそうになったのが竹内兄弟どっちがどっちみたいなね。
うーん、そうなの。
まあ、私あのブレックスファンだから、うんうん、まあ、竹内康介選手の顔もどっちも見分けられますけど、
うんうんうんうん、
高校の時の、うん、今よりもうちょっと2人とも地味な感じの中での、
うん、
写真だと、
うん、
あれ6番がどっちで7番がどっちだったっけなとかね、
うんうんうん、
ちょっと迷っちゃったりもするんですけど、
うん、
まあ、そういうのをいちいちこうテーブルごとにこれは誰でしょうかみたいなのを最初はオープニングでやってってなんていうのが感じでしたけどね、うんうんうん、
なるほど、楽しそう、
うん、ただテーブルごとに座ってみんなで話し合ってこれだよこれってやってるんですけど、
うん
うん、ちょっとね私のいたところあの実はそんなに詳しくないんでっていう、こう控えめな方が多かったんで。
ああ、そうなんだ。もうキャプテンになったんや。
そうだから私に答えてくださいみたいな感じになっちゃって
そうなんや。
まあ、全ほぼずっと正解だったっていうのもあるんですけど、でまあオープニングでこういろいろ話し合った後にまたクイズが始まっていったんですけど、
うんうん、
ウィンターカップにまつわるクイズみたいな感じで、
うん
うん、まず最初1問目がねいきなりちょっとね、うん、おっていう内容だったんですけど、
ちょっと言ってみ、
桜花学園の、
うん、
優勝回数、これはウィンターカップだけじゃなくて全大会での全国優勝回数はどれでしょう、
全国のタイトルの数。
そう、いよいよは三冠、
うわ、
三冠のタイトル。
あ、ちょっと待てよ。
でこれが3択で44回54回64回だったんですよ。
44回55回
60?44、54、64。
へえ、
あれ43位53位63位だったか、まあちょっと細かい話でしか忘れちゃいましたけど、これはまず一発目当てたんですよ、
うんうんうんうん、それ44回、
あの今井上先生って何歳ぐらいだと思いますか。
72、3
ですよね、
うん、
だとして1年で3つタイトル取れるじゃないですか、
うん、
そうすると、
うん、
例えば井上先生が30ぴったりぐらいからやったとしても、
うん、
40年ぐらいやってるってわけですよね。
そうそうそうそう、
うん、で1年で3つ稼げるとして、
うん、
そうすると60何回って別に不思議じゃないなと思って。
おお、
1年で3稼げるわけだから。
そうやんな、
うん、64を3で割ったら、まあ、毎年3冠してるわけじゃないにしても意外と60いけるかもよと思って、
うん、
で64選択したら合ってました。
お、マジか、すげえな64って。これギネス申請した方がいいんじゃない。
いや、これ改めてすごい話ですよね。
お、
うん、この時はクイズ当てる当たんないだけで頭いっぱいでしたけど、
お、これギネス申請したら通るんじゃないの本当に。
ね、
そんな名称いないでしょう。
そうですよね、
うん、すげえな。へえ、王かっていうか井上先生がっていうことだね。
まあそういうことになります
よね。名探時代も入ってるよね。
そうです。
うんうんうんうん
うん、
渋すぎるな。
あとは
てえな、
うん、ちょっと全部の質問私も忘れちゃったんで、全部で6問ぐらいあったのかな、
うん、
であと他もう一つはね、
うん、
B1 の選手が、
うん、
一番多い高校は次の3つの中でどこでしょう。
お、
洛南、
うん、
福岡大大濠、
うん、
北陸、
うん、これな
これ B1 ですからね、 B リーガーじゃなくて B1
B1 でしょ、
そ
う、ね、じゃあ洛南にしときます。
ファイナルアンサー
大堀大堀にしときます。
あ、大堀にしちゃうんですか。
大堀にしときます。
いいんですか。
はい、
洛南です。
洛南なんかよ、
竹内兄弟だけで2人稼げますし、ね、
そっか、
あと辻だの、ね、うん、比江島だの、
そうやねんな、
まあ、この辺 B1 選手でいくとやっぱ洛南かな。
洛南か、
これはでもね、割とね、どのテーブルも当ててましたね。
これはでもあれやね、ジェネレーションハンデがあるよね、ちょっと。
若干あると思います。
ね、B1 となると、B とか NBL とかね、入らないわけでしょ。あ、BJ とか。あの辺混ぜると、洛南来てるよね、結構。
洛南多いですよね。
ねえ。BJ とか NBL の時代が終わって B になってからはそうなのかっていう感じですよね。
そう、だ大堀とか本当は前多かったはずなんですけど。
多かったよ絶対。
だけど B2 とか結構いっちゃってるんですよね。
なるほど、
割とそういう小林大輔選手とかね、堤選手とか、ああいう選手なんか今 B2 とかにいるし、プロの選手は多分同じぐらい多いと思うんですけど、B1 ってなると、洛南すごく多いですよね。
なるほど。まあ今ちょっとね、京都といえば東山が上がってきてて、ちょっと洛南制裁を欠いてるのかなと思いきや、日本一 B に近い高校だったっていう、
そういうことなんです
よね。ことですよね。
そう、今対策さっていろいろうまいこと言ってくれますけど、そう、結局そういったところを考えてウィンターカップ前に盛り上げようっていうね、そういうことでちゃんと考えてくれてるんだなと思って。
なるほど。
でね、私ね1問だけね、もうみんなにごめんなさいで外しちゃった問題があって。
いや、1問だけ外すってそれだけでもすごいと思うよ。
全問正解はね1テーブルだけあったんですよ。
ああ、そうなんだ。
で1問間違えちゃったのが私のいたテーブルだったらもう1個ぐらいあったと思うんですけど。
なるほどなるほど。
全問正解したところ本当に敬意を表しますけど。
本当
あの三原選手と、まあ、その新岡潤さんは同じ学年だったわけですけど、もしで、このウィンターカップの三原選手がいた時の最終結果は何位だったかっていう、優勝できなかったってことはもう新岡潤選手が事前にもう言っちゃってるんで、優勝、それが準優勝か、3位か、それともベスト8かっていう。
宇津原がいた時、
そうです。
分かんないな。8、
私もね8にしちゃったんですよ。
あ、また俺外れてんの。全部外してるやん。
これね3位だったんですよね。
3位やったんか。
これね三原選手ね、どっかでね捻挫しちゃってね、最後のね大事なとこ出てないんですよ。
そうなんだ。
あの1ピリかなんかでやっちゃったんだったっけな、それで準決勝かなんかで負けちゃったんだったか、それが私ベスト8だと思い込んでて、ついついそのベスト8か3位かで迷ったんですけど、これ間違えなかったらね、すごくこれね、その問題当てたらね、えらいことが起きてたんですけどね、ちょっと、ね、悔しかったですね、これ後で。これ全問正解のテーブルにはクリスマスプレゼントがね、
あ、なるほど、
まあ、配られるんですけど。
へー。
であと最後の問題で、これもマニアックでしたけどね、まあ、月末のその記者の方が来てたので、これ月末毎年読まれてる方はご存知かもしれないですけど、感動大賞っていうのがあるんですよね。
ありますあります。
ね、
この
感動大賞に1年生ながら、あの乗った人は誰でしょう。1大賀、1が吉田麻美、もう一人が大賀優子、もう一人が長岡萌子。
うわ、わからんわ。でモン吉はそれは月刊バスケット見てたんや。
ね、見てましたけどね、
で
もこれはちょっと正直半分勘に頼りました。
へえ。
がするぐらいの感じで。
へえ。じゃあ体調答えていい？
はい。
長岡。
私もねそこかなって一瞬思ったんです
けど。間違うのかよ。
だけど吉田かなやっぱりと思って吉田麻美にした。
吉田麻美にしたんや。はあはあはあ、長岡萌子じゃないの？
そう、私、ね、長岡萌子だと思ってたんですよ、うん、1年生ながらこうどうのこうのっていうのをなんかよく記事で見てたから、
うんうんうんうん、なんかでもよく出てたよね。
そうなんですよ、
1年生やけどっていうので、うん、
そうだけど吉田麻美でした。
でそれうまいこと吉田麻美に変えて正解したわけだ。
そうなんです、どっちだったかなと思って。
へ
え。で三原選手のところもあれだったら、うん、まあ、全問正解だったんですけど、
うんうんうんうん、
全問正解したところには、うん、でクリスマスプレゼントがありますっつってバーってこう、うん、なんかを抱えて係の人が来たら日本代表の選手のサインだったんですよね。
えぐっ、すげえ。
みんなにこうパーって見せて好きなの取っていいよみたいな感じにしてたんですけど、
うんうん、
誰かが八村のサインをゲットしてましたね。
すごいことやでそれ
ね。
うん、
うわー、あれさえ外さなければクソごめんなさいってテーブルの人に謝ってます、ね、
いやいや、モン吉がいなかったらそこまでも行ってないから。すごいね。
あとはまあその各、うん、そのグッドの方々がね、特に副島選手と中川昭乃さんはウィンターカップ出てるんで、うん、まあ、当時のエピソードなんかもね、
うん
うん、いろいろ話してましたけど、副島選手なんかは本当にちょっと自分で言ってましたけど、うん、もう結構当時自信持ってて、
うん、
もう自分よりでかいやつなんか周りにいないみたいな感じで中学の時は、まあ190ちょっとありますからね、
うん
うん、そんな感じで、だから高校に市立柏高校から推薦もらって、
うん
うん、俺よりでかいやつなんかそうはいねえだろうと思って行ってみたら2メートルいくつも太田敦也がいたみたいなね、うん、
はいはいはいはい、うん、いやーそうですよね、ほんとびっくらこきますよね、うん、
まあ、あんなのがいたらね、
ねー、で全国出るとなるとやっぱりねありますよ、
うん、
本当に、うん、
なんか結局北陸が壁になったみたいなこと言ってましたけどね。
ああ、そうなんだ。
よく北陸に負けたって言ってましたね。あとこれ前にちょっと話したことありましたけど、中川昭乃さんはもともとは長崎出身で、うん、高校も長崎女子だったんですよ最初、
うん、
だけど転校したんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
その事情は言ってた？
え、
事情はなぜか言ってた？
いや、やりたいから。
あ、
やりたくなったんです、そういう強いチームで。
もっと上でやりたくなったから転校したと。
そうなんです。ただこれ1年生の途中でだったんで、
うん、
で当時これ今でもあるのか分かんないですけど、
うん、
転校した場合半年間出れないっていうルールがあったんで、
うんうんうんうん、
だから1年生の時の大学、うん、高校1年生の時のウィンターカップはもうベンチで入れなかったんですよ、ね、
なるほどなるほど。
秋野さんだからビデオ係、じゃんけんで負けたとかでビデオ係やったらしいんです
よ。ほうほうほう、なるほど。
このビデオ係っていうのが結構大変な仕事なんですよね。
ああそう、う
ん、やっぱりちょっと取り方悪かったりとか、
うん、
すると、
うん、
やっぱり後でこう見直すじゃないですか、みんなで、
うんうんうん、
私なんか特にそういう研究ってすごくするから、
うんうんうんうん、
ちゃんと取れてなかったりするとすごい怒られるらしいんですよね。
なるほど。
めちゃくちゃ緊張して取ってたらしいんですけど、
うん、
でもなんかね、
うん、
当時のやっぱりビデオだったからかなんだかわからないんですけど、
うん、
ついついボタンを押しちゃいけないボタンをこう勝手にこう押しちゃったりして、
うん、
自然に、
うん、
よく切れちゃったりとかして、でまたすぐ電源入れてみたいな感じで、
うんうんうんうん、
なんかこういちいちすぐなんか一回プツって切れるみたいなのを繰り返して取っちゃっててまずいなと思いながらやったらしいんですけど、
ね、
でなんか決勝だから盛り上がっちゃってて、うん、決勝戦の時にビデオ係になっちゃったらしいんですよ。
なるほどなるほど。
だから自分も見ながら興奮してるから、
うん、
なんかいいシュートとかが入るとよったーとか言ってつい興奮してプチって押しちゃうらしいん
ですよ。なるほど。
で切っちゃうみたいな、
うんうんうんうん、
でも女子のそのビデオって、まあ、今男子でもやってるところはやってると思いますけど、うん、あの何番インで何番シュートで何番リバウンドでどうのこうのこういうのも全部自分で言いながら撮んなきゃいけないらしいんですよね。
やってる子いる、
うん
うん、
だからもうそういうところも全部集中しなくちゃいけないからすごい大変なのに、
うん
うん、なのに自分でこうついつい電源ボタンだかなんだかをこう何回も何回も押して切っちゃってやばいなっていう感じだったらしいんですよね。
うんうんうん
うん、だから試合終わった後とかみんなでわーって喜んでるのにやばいっていうそういう気持ちだったっていう話だったらしいんですけど。
なるほど。
ただ取ったのがウィンターカップっていう最後の試合、うん、本当にその年のそのチームの最後の試合だから、
うん、
見直すことがなかったらしいんですよね。
ああなるほど。
うん、だからセーフだったなんてそんな話をされてましたね、エピソードとして。
エピソードとしてね。モン吉はビデオ撮るときは、まあ、あるある あんまりない。
いや私はでも全然ビデオ係やったことない。高校大学の時もマネージャーが撮ってくれたりしてましたし、
いや実はねビデオに対してちょっと僕思う意見がありまして、はい、ちょっと話それるけど言ってみていいかな。
はいはいはいはい。
あのビデオ撮ってくださる方たくさんいるんですよ。ほんですごくそれをねあのコーチどうぞって言って DVD に焼いてくれたりしてありがたいんですよ。
はい、
それはすごいありがたいんですけど、やっぱり、ね、データの扱いとしてはすっごく実はやりにくくて、
はい、
で何かっていうとまずまあビデオカメラで撮影すると、まあ、コンパクトフラッシュみたいなのに入ったり、うん、マイクロ SD みたいなあんなに入ったりして、でそれをパソコンとつないで吸い上げる、そして DVD に焼くとかなるんですけど、
はいはいはい、
あとはまあ DVD をそのままくれたりブルーレイをくれたりっていうこともあって、うん、まあ、家で視聴するにはすごくいいんですけど、ハンドリングが悪い。データの
ハンドリングってどういうことですか？
ですね、例えば撮ったデータを取り出す動作すらがもうちょっと大変で、はい、うん、家に持ち帰りから SD カードが突き刺さるなんかコネクタと USB でつなぎパソコンに取り込み、
はいはいはいはい、
でリッピングっていうんですけど吸い出して、うん、そしてなんかビデオとかに本当やったらこう編集したりチャプターをつけたりってするんですけど、
はい、
もしねできるのであればこうスマホ特に iPhone とかで撮っていただくと、
うん、
むちゃくちゃやりやすいんですよ。そして画質ももう そこら辺のビデオに負けないぐらいのクオリティで写真、画像が撮れるんで、映像が撮れるんで、
うん、
それで撮ると例えばですよ、家に帰ってきた時にパッてこうパソコンに近づけるとエアドロップって機能あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれポコンって渡せるんですよ。
へえ。
でしかもそのデータをそのままファイナルカットプロとかっていうこう Mac の編集ソフトがあるんですけど、そこにパクって食わすこともできて、
へ
え、そういうハンドリングがむちゃくちゃいいので、
うん、
おすすめは iPhone でも撮ってしまうっていうところです。なんで音声だけはちょっと気になると思うんで、
うん、
音声はマイク、あのなんていうんですかね、電源を挿すところにつなげるマイクが別売りで売ってるので、
うん、
マイクだけはそこにつけてやるといいんじゃないかなと思ったりしました。
うんうん
うん、最近はねそこをよくよく思いますね。わビデオ高性能なビデオで撮ってはるなって思うんですけど、実際にはやっぱり iPhone で撮った方がいいんじゃないかなって強く思っています
。ね、実際でもそれでやってるチームないですよね。
ないね。だから iPad で撮ってるチームはちょっと見たことあるねんけど、
はいはい、
iPhone で十分撮れるクオリティなんですよね今。あれはねおすすめでございます。
まあ高校とかの場合はね、
うん、
デートのあれで撮れたわけにもいかないしね。
そうやね。
まあ難しいっちゃ難しいかもしれない、
うん、チームに一つ iPhone みたいなのがあったり、もっともっと突っ込んで言うと、
はい、
この Apple からビデオ出ないかなって思う。
Apple からビデオ、
うん、ビデオの撮影機器が出ないかなと。
ああ、
うん、そういうデバイスが Apple 金製のデバイスが出ればこれ結構、ね、うん、いいんじゃない。ちょっと今やってるのはなんか CMOS センサーがなんとかとか、
うん、
なんか、4K 画質だ 8K 画質だってやってるけど、そこ行くんじゃなくてちょっとこうデータのハンドリングがいいっていうところを売りにして売ればこう売れんじゃねえかなって僕思ったりするんですよ。近づけるだけでデータが吸い出せるという、すいません話それましたけれども。
いいえ、
うん、ですです。
まあ、
はい、
そうですね、話戻すと、うん、まあそういう、まあ、クイズをでもほとんどそのクイズとそのやり取りでほぼ終わって、うん、あとはウィンターカップの思い出をその中脇野さんや副島淳選手がこう語って、
うん、
あとはその月バスの編集というかね、
うん、
北のその中村さんという方が、
うん、
まあ、実はミニバスの頃から川村君をずっと追ってたから、これが今度集大成に近い形でこういった場で取り上げられてるっていうのは非常に嬉しく思うって話はされてましたね。
なるほど、
うん、やっぱり月バスともなればもうその頃から注目してたんだなっていうね。
僕はね山形県に負けたのかな。
山形県、
はい、日大山形、
日大山形
に負けましたね確か。
なるほど、
うん、
そうですね、当時日大山形でしたね。
そうね、
うん、その後もうちょっと後になって山形南が出てきてって感じでしたから、はい、
そうやねんな、うん、懐かしいですが、
そうですね、うん、であとは注目選手として当然河村選手と、
はい、
あとはやっぱ米須レオト選手の名前が上がってましたね。
ああ米須レオト選手もね細いのにね、
うん、
よくあのマッチョあの ついていけるよね。僕そこ不思議だったよね本当。
それは私もそう思います。だからシュートなんかもちょっとこう中学生みたいなシュートの打ち方してるじゃないですか。
うんうんうん、わかる、
うん、だからあれって私思うんですけど、
うん、
米須レオト君って、うん、あの当然去年から結構名前上がってたんですけど、
うんうん、
パッと見ただけだと実はあんまり凄さが分かりにくくて、
うんうんうんうん、
結構ね 1P なら 1P ずっと見るとか、
うん、
長く見てないと、うん、河村選手ごとそのプレーのインパクト一つ一つがすごいっていうよりは、
うん、
この瞬間がポッとおっていうクロート5のプレーがパッと出たりっていう、そういう感じなので、
そうやね、
割とこうそう長く見てないと分かりづらいんですよね。
うんうんうんうんうん
うん、あれはクロート目にしか分からないかもしれない、もしかしたら。
そうだな、
あまりすごいパスがパッて通るから あれすごいっていうのあるかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
でもそのぐらいのパスだけだと逆にどこのチームもね、全国出てるようなチームのポイントガードだったらできないことはないんですけど、
うんうんうん、
ただこの場面でこれをやっちゃうとか、
うん
うん、まあそういう、まあ、ハートの強さ的な部分も含めて、
うん
うん、やっぱ見てると一試合見ちゃうと、うん、これすごいやこら選手っていう、
うんうんうんうん、
初めてこう納得するっていう部分が私の中ではありました。実は
そうだな、あの分かりやすいのかな、これどうか分からんけど、例えばこう、はい、アウトナンバーになってどこが開くか予測はみんなつけたり、はい、こっち側に行くとディフェンスが2枚目のディフェンスもこっち向くでしょ、だからこの影にノーマークはできんじゃねえかなっていう予測で判断早いやついると思うんですけど、
はい、
米須レオト君ってその当たり前の予測のもう一歩手前行くから、ディフェンスが多分こう寄せられた時に、あこっちにパス掘るんじゃねえかなって気づく、もっともっと2手も3手も前にもう掘っちゃってるんような気がするんですよね僕、
うんうん、
その判断の速さって、いやどこからこのパスの嗅覚が発せられてるんかなって不思議に思うぐらいのパスの判断がすごい手前から行われてるんかなって思ったりするけど、
ね、彼がボールをもらう前から見てないと、うんうん、彼の本当のすごいところが何なのかが分かりにくいんですよね。
そういうことですよ。
上手いは上手いんですけど、
うんうん、
なんでこういうことができるのかっていうところが、
うんうん、
ちょっと身体能力とは違う部分じゃないですか。
そうそうそうそうそう
そう。そうだ、一連の流れをその前からずっとじっくり何回か見てると、
うん、
ああそういうことかっていう感じで、
うんうん、
すごく見てて面白く感じてくるんですよね。
そうやね、
うん、
うんうんうん、あとは縦の空間認識がすごい高いですよね。
まあ
やっぱりあの
留
学生と一緒にね、
うん、やってるから、あれはすごいですよね。
うん、あの縦の空間認識はもうすごいなって思います。そこ掘って誰が取るんかいみたいなね、
うん、
そういうアシストとかが結構あるよね。
そうですね。
それを言うと報徳の皆さんもね、
はい、
結構高い空間認識も、もう高校生の時点であそこにパス掘ったら本当はないでしょっていうところを掘ったりするもんね。
そうですね、
あれはね、やっぱり外国人留学生がいるところは素晴らしいガード育つなと思いますね。
そうですね、
うん、逆に言うとそこがないまま、
うん、
B なんか入っちゃうと結構苦労すると思う。なぜここに掘れないっていう、
そうですね、
ちょっと素人的には気づかへんところに掘らないといけないじゃないですか。
そうですね、はい、
あれ難しいと思う。そう思います
。
まあまあわーわー言うとりますが、
まあそういう、まあ、時間の都合上ね、結構クイズに時間使っちゃったんで、
うん、
割とあとはそのゲストの方と月末のその記者の方がお話しして、
うん、
あとは最後、まあ多分会場に来たのが多分うーん50人いるかいないか、
うん、
だと思うんですけど、うん、一人一人がゲストの方全員の中に自分も入って写真を1枚撮れるみたいな感じで最後順番に撮って、あとは終わった方からあのご退場くださいみたいな感じだったんですけどね。
これ会費はいくら取られるの？
いや会費取られないですよ。
うわ
ー、あ会費ってあの暁5プラスは月500円かなんかですけど、
うん、
このファンミーティングに関しては
別
に会費ないで、なんか全員参加賞という参加賞というかなんというかお土産みたいな形で、うん、
お食事的なものとか飲み物は、
ですね、お茶かなんかと、うん、お茶ペットボトル1本と、うん、あとはちょっとなんていうかこうおつまみセットみたいなやつが、
ほうほう、
あのちっちゃいピーナッツとかああいうのが袋でいっぱい入ってるような、
ほうほう、
そんなのが一つ食われてたみたいな感じです、
うん、へえ、すごい、ご招待なんや。
そうですね、で、うん、最後になんか有名なイラストレーターの方が書いたその暁5のなんていうのかな、こうクリアファイルみたいなやつですかね、
うんうんうん、
かなりリアルな絵が描かれてるんですけど、まあ、そんなのテレビに配っていただいてっていう感じ。
いやー楽しそうですね。特にモン吉なんかめっちゃ値打ちあるね。
そうですね、うん、実際にこういう特典っていうんですかね、有料会員の方への特典っていうのがただチケット買うためだけに入ってた人も多分私結構いたんじゃないかと思うんですよね、
うんうんうんうん、
チケット優先的にこう購入できるからとか、でもやっぱりこういう入ってる人たちが、
うん、
その費用以上にこう価値を感じてくれるような、
うん、
こういったイベントっていうのをですね、うん、やってくださるっていうのはすごく嬉しいことで、
ありがたいよね、
うん、まあ、ファンがね増えたことによってこう当たる確率が低くなってきてしまうっていうのはね、ちょっと、
うんうんうん、
個人的には残念に感じちゃうところある反面ね、
うん、
内容的に価値のあることをいろいろしてくださるので、
うんうん、
あ、どんどんねやっぱり、まあ、トニーパーカーの件もそうですけど、
うん、
応募しなきゃ
当たることは
絶対ないわけで、
うん、
まあ、どんどんあの応募して、
うん、
これからもね行こうかなとは思ってるんですけど、うん、
ぜひぜひ
はい、
ちょっとください。なんか今回フジテレビが放送してたよね。
あ、ウィンターカップ、
ウィンターカップ、
そうですよ、あれフジ、あれ朝日テレ朝じゃなくて、あ、
テレ朝やったの、
ちょっと忘れましたけど、
うん、いや、びっくりしましたよ本当に。ファンは増えてるという話になりましたけど、本当に
でも地上波でウィンターカップやったっていつぶりだろう。
いや、
多分田臥が能登に行ってる間はやってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもベンドラメとかあの辺がいる間が果たしてテレビでやってたかどうか、もうあの頃にはもう J スポーツとかになってたような気がしないでもないんですよね、
うんうんうん、
もうだいぶそれ以降は、まあ、スポンサーがつかないかなんかわからないですけどね、
うんうん、
だいぶさよならしてて、
うん、
やっと今年から地上波ですよね。
ねえ、
うん、
いやいやいや、嬉しい限りですよ。
そうですね、
うん、あとバラエティに出てきてほしいね、どんどん。
そうですね、だいぶ出てきてますよね今ね、
いやいやいやいやいや、うんうんうん、楽しみ。
あとはもう一つ今回取り上げたい話題としては、
うん、
まあ、B リーグの方に入ってく人の方ですね、
うん、はい、特別指定枠、
まあ、ね、
うん、
そうです、インカレが終わったもう次の日からどんどん、
うん
うん、でこの前ちょっと私ちょっとミスっちゃって、うん、アルバルクに平岩選手はもう契約してたんですよね。
ああ、そうなんだ。
平岩選手どこ行くんだろうって言ってましたけど、うん、アルバルクもう特別指定じゃなくて正式契約で平岩選手をもう取ることが決まってまして、
うん、
それにこの前お話しした大阪部選手もねアルバルクに行ってって話になったんですけど、
うん
うん、でその後ですね、
うん、
アルバルクにさらに特別指定で、東海大の笹倉選手ですね、
うん、
うん、まあ、東海大、諏訪か、
うん、
出身のポイントが、
うん
うん、これもアルバルク、
うん、
これ何人かの選手、平和選手かなんかと一緒にアルバルクの練習に参加してますとかいう動画を何かで見たんですよ、
うん、
写真の中で、
うんうんうん、
だからありえるなとは思ってたんですけど、
うんうんうん
うん、まあ渋い選手を取りましたね、
うん
うん、であとはですね、うん、大東文化からはね雨谷選手、
雨谷選手か、
これで富山、
富山、
うん、 でこの雨谷選手って実は奥田中なんですよ。
あ、そうなの。
馬場八村の奥田中出身。
おお、どれぐらいの年なの。
今大学3年なんですよ。
お
ー、だから多分八村と入れ替わりぐらい
ということになりますよね。
そう、奥田中からそこから富山工業、まあ、地元ですよね、
うんうんうんうん、
でなんと今ちょっと前に話した笹倉選手も奥田中なんです
よマジかよ、奥田中
すげー。だから奥田中の1個下に雨谷選手がいたんですよ、笹倉選手の1個下に、
うんうんうんうん、
奥田中すごいっすね。
すごいな、
うん、東京の梅ヶ丘中みたいになってますね。
すごいな。
でこれは富山特別指定で、ね、うんうん、まあ、だから結構有名な選手がね、うん、まあ、そのアルバルクだの、あとジェッツに、ね、うん、大倉颯太選手がね、
うん、
特別指定で行って、
うん、
なんていう形で話題になってたけど、
うんうん、
まあ、ジェッツとアルバルクばかりじゃなくてもね、
うん、
まあ、いい選手は他にもいて、
うん
うん、あと川崎にはね、増田選手ですね。
ああ、増田選手か、川崎行ったんや、
うんうん、去年も特別指定で川崎に行ってましたんで、
うんうんうんうん、
あことのほか特別指定に川崎に入るタイミングが遅い上に、
うん、
すぐまた新学期というかね、新チーム、うん、4月ちょっと前ぐらいにはもうチーム戻っちゃったんで、
うんうんうん、
去年は川崎にいた期間ってすごい短かったんですよね。
なるほど、
うん、で今回は特別指定って形で行き、途中で多分本契約になるんでしょうね、
うん、
きっとね。まあ、筑波大のもうエース的存在でしたけれども、
うん、
で琉球ゴールデンキングスがねなかなかの補強で、
うん、
その同じく筑波大の牧選手ですね、
うん、
まあ、ウィンターカップで決勝まで行った大堀の出身の牧選手ですね、
うんうん、
分かる。まあ、大堀の時はね1回戦でずっと負けちゃって、
うん
うん、期待されながら、
そうやな、
だから本人ずっとそういう意味では持ってない男だと思ってたみたいななんかそんな感じのことを何かのインタビューで答えてましたけどね、
うんうんうん
うん、でもこうやって最後インカレで優勝できて、やっと自分に自信が持てるようになったような話になってましたけど、その勢いで琉球ゴールデンキングスへ。
素晴らしい、うん
うん、であとナナ・ダニエル・ダン選手も琉球ゴールデンキングスですね、
うん
うん、で青学でダニエル選手の相棒だった能見選手が島根、
お
特別指定、
うんうんうん
ね、ナムコズに合併されちゃったのかなんだ、ね、島で、
うん
うん、だから会場にパックマンがいたりするらしいですけども、
へえ、ナムコだけにね
はい、うん、まあ島根に特別指定で能見選手ですね、
うん、
あとはですね、関西の選手でいくと大阪エビスタに今村選手、
これ
近代の選手かな、西日本の MVP だ、
うん、
あと得点王だったんですよね、
うんうんうんうん、
これ大阪エベッサ、なかなか渋い選手取りますよね。
本当だね、
大阪エベッサだって合田選手なんかも確か関西出身だし、
うん
うん、なんだかんだ言って B1 で活躍してる、そういう質の高い選手をうまく近畿の方から、
うん、
ね、呼び込んでますね、
引っ張りますね、うん
うん、で千葉の大倉颯太選手なんかもね、
うん、
最初は、うん、あれなんですよ、練習生としてって出てたんですけど、噂のところ富樫選手が実は怪我してるんですよね。怪我してスタメンから外れてるんですよ、ここ2試合。
なるほど、
怪我として試合出てますけど、
うんうんうんうん、
で西村選手も怪我で出れない、
うん、
こんな状態が重なっちゃったんで、
うん、
スタートが藤永選手、第3番手の藤永選手がスタートになってたんですけど、
うん、
そうするともうさらにもうガードがいないんで、
うんうんうんうん、
もうそのタイミングに合わせて練習生としてで 4年生で卒業した時には、
うん、
千葉ジェッツに契約するっていう前提としてみたいなことがわざわざ紹介されてたんですよ、何その囲い込みみたいな、
ほんまほんまほんま、
ちょっと印象悪く見えてたんですけど、
うん、
こういう富樫選手の怪我だったりとかで、
うん、
急にガードが足りなくなったんで急に特別契約に、
うん、
特別指定に切り替わってですね、いきなり試合出てました。
しかも3決めてたね、
いきなり一発目で3、
うん、で出たなりいきなりね、
うん、
すごかった、
ね、大物ぶり発揮してましたね、
ねえ、
うん、あれはすごかったと思う、
すごいなあれ、うん、俺も見た、
うん、あ、そうですね、だからまあこれからまた戻ると思うんですけどね、うん、4月くらいになったらさすがにまた東海戻ると思うんですけど、
うん、 なるほど。
あとはね、うん、この選手もしかしたら私ブレックスに行くんじゃないかと思ってたんですけど、
誰？
白鴎大の前田怜央選手。
ああ
、あの東北高校出身で190センチでもフォワードで走れる、
うんうんうん、
ディフェンスもできる、
うん、
シガレイクスターズ。
ああそうなんや。
シガもなかなかいい補強してるんですよね。あ、まあ、アルバルクからレンタルでね、
うん、
とうとう、ね、斉藤匠選手とかだけじゃなくジェフエアーズ選手まで入ってね、なんだかすごいアルバルクからどんどん来てますけど
なんかつながりがあるのかな。アルバルクばっかりやんな。
ね、阿部浩樹選手もそうだしね、
うんうんうんうん、
まあ、そんな中で前田怜央選手っていう、まあ、即戦力っつってもいいような選手ですね、
うんうんうん、
の選手取りました、
うん
うん、あと京都が、うん、大場健選手っていう選手、
うん、
これね洛南から京山に行ってた選手なんですよね。
へえ、ちょっと分かんない。
そう、私も実はこれちょっとノーマークだったんですけど、うん、京山の多分もう中心的存在だったと思うんですが、うんうん、大場健選手、うんうん、まあ、洛南出身の地元で来てる選手でそのままプロで京都、
うんうんうん、
これいい一人ぐらい毎年こういう選手いてほしいなって感じですよね、
うんうん、地元のね、
地元で来てたり、
うんうんうんうん、
あともう一人が東海大の、北島真理選手ですね、
うん、
ガード。この選手も確か洛南だったはずなんで、
うん、
洛南出身の選手を京都2人取りましたね。
すごいな。
ますます洛南の B1 選手が増えていきます。
うん
うん、
確かに。
で、あの大堀で活躍している西田選手のお兄さん、
うん、
西田選手は、うん、東海大の西田選手が、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。
うーん、
であとは森真選手、
森真
フェクシー、
うん、
サンロッカーズ渋谷、ファンの期待を裏切らず。
いやー本当に
ね、
ちょっと
特別指定で去年行ったチームでちゃんと特別指定でまた、まあ、多分本契約になるでしょうね、大学卒業だから。あとはもう一つ話題になったのが、広島南高校の三谷選手、
はい、
広島ドラゴンフライズになんと特別して行きました。
おー、
高校生にして。
すげ
ー。でちょうどね先週初得点決めてましたよ。
あ、そう。
それもレードのところから切り込んでって相手のブロックをかわしてバックシュート的な感じでこう決めるっていう、くぐり抜けての、うん、逆レイアップというかなんというか、
うんうんうん、
はい、決めてましたね。
へー、いやーすげー頼もしいな。
あとはねちょっと番外編じゃないですけど、アースフレンズ東京 Z に、
うん、
栗原翼選手っていう、
うんうん、
これやっぱね、関東学院大学のエースで、
うん、
で湘南出身なんですけどね、
うんうんうん、
大学入ってすごく有名になった選手で、
うん、
サムシティなんかでも結構活躍してて。
ああ、そうなんだ、
うん、関東学院大を、2部の上位まで引っ張り上げた選手なんですけど、このペッチがアースフレンズの、特別指定ですね。この他にもまたどんどん出てくるとは思うんですけど、
うん
うん、どんどんどんどんやっぱりこうレベルの高いところでやってって、
うん、
でプロの今プロにいる選手もね、あぐらかいてられないっていうね、下からどんどんどんどんいい選手が入ってくるからこれやばいぞというね、
うん、
こういう安泰じゃない状況っていうのをどんどん作ってってもらって、うん、レベルが上がっていってくれるといいよなと思いますね。
そうだね、
うん、
いや面白いな。
でさらにもう一つ今度、うん、まあ、ショッキングなニュースというかね、
津山選手、うん
うん、あのカナダだっけな、プロかなんかで、
カナダ、
うんうん、いきなり打ち切られたってことで。
マジかよ。
もうこれ聞こえは悪いですけど、うん、クラウドファンディングでね資金も募って、
うん、
頑張っていきますって言って、
うん、
いきなりあっという間に切られちゃったんですよね。
マジか。
でまだまだ挑戦しますって話だったんですけど、うん、その後になってなんとアルバルクが獲得しまして、
う
ん、
あ、そう、
アルバルク東京に津山選手。
へ
ー、ただ福岡であんまりねプレイタイムない中で海外に挑戦してってアルバルクって、これちょっとね、
うん、
ライバル多すぎて大丈夫なんかなっていう、これだからどっちを取るかですよね、練習環境のレベルの高さ、
うん
うん、まあその給与とかそういったその何ていうの、待遇もいいんだろうけど、
うん、
でも試合にはなかなか出れないわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、でもやっぱ一番レベルの高い質の高い練習できて自分自身は多分上手くなれるんだと思うんですよ。
うん、
ただ試合に出てこそ、
うん、
やっぱり上手くなれる部分もあるじゃないですか。
いや絶対そこやってもプロのレベルは、
そうだから、うん、ちょっとこれね私としては、うん、どうなんだろうなっていう部分は感じてますね。
わかるそれ、俺もそう思うわ、
うん、あとはテーブス海選手ね、
うんうんうん、
これびっくりしましたよね、うん、向こうの大学辞めて、
うん、
どうすんだろうと思って、
うん
ね、日本のどっかのプロのチームに行くのかなと思って、うん、ダルバルクもしかして来るのかなと思ったら津山選手取っちゃうし、
うん、
でこれもう転校するかどっか別の国のどっかのプロになるかしかないような感じなんですよね。
えテーブス海君って日本の B は取らなかったの？
日本の B って何ですか？あまだ決まってないですよ。
まだ決まってないの？
そうだ、私アルバルクあたりに来るのかな。
俺当然決まるか思ってて、その先は追ってなかったけど決まってないんだ。
そうなんですよ、だから日本で戻ってくるって話がなんか結構耳に入ってきてるじゃないですか、
うんうん、
なんですけどその後、うん、テーブス海選手自分自らのどっか SNS かなんかで、うん、まだ迷ってて転校するか、
うん、
あとはプロの道選ぶかってことで今なんか悩んでる
っていうか、いや絶対迷ってるんだけでしょ。
迷ってるんですかね、契約がうまくいかなくてなんかちょっと浮いちゃってるみたいな感じなんじゃなくて、
そう、どうなんだろう、
なんかリズムが悪いんですよねこれ今ね、
うん、なんかねポポンと来てほしいねここは、
うん、
うん、
オリンピックのために早く日本に馴染もうと思ったり、
うん、
日本でもっと注目される日本のプロに入ろうと思ってるんだとしたらそれはよくわかるんですけど、
うんうん、
その割には随分と契約ね、だってすぐ試合に出ようと思えば出れるような状況なわけじゃないですか、うん、契約なのになぜかね、こう宙に浮いてるような雰囲気をすごい感じるので、
確かに確かに、
もうなんか契約うまくいかなかったんちゃうかなと思ってみたりとか、大場選手みたいにね、
うん、
中国でなんかいきなり、ね、行って切られて、
うん、
チームには残れない、他のチームとも契約できない、日本人も戻れないみたいなね、
うん、
そんなことはないと思うんですけど、
うんうんうん、
これ今非常に、動向が気になりますよね。
確かに、
うん、
これは決まったらすぐにこう配信しましょうよ。
そうですよね、
うん、
うん、
そうか、なるほど。
でこうして見てると、うん、ただ特別指定を取ってないのは、
うん、
宇都宮ブレックスと、うん、B1 の中だとあとどこだろう、だいぶのいろんなチームが取ってると思うんですけど、シーホース三河も取ってないですね。
そうなんだ、
うん、取ってるチームと取ってないチームがなんか随分と綺麗に、あと秋田ノーザンハピネスも取ってないな。
うん、
まあこれから出てくる可能性は大いにあると思いますけど、
うん、
まあ B もこれから盛り上がってきますね、どんどんまた出てきますからね年明けから、
うんうんうんうん、そうやね、
うん、
うん、
あとはな、河村選手みたいな選手がね、どっかプロとかの、うん、特別指定とかになるのかなんないのかっていうところは気になりますけどね。まあ大学行っちゃうのかな。
どうなんやろね。え、それ広島みなみの子？
いや、河村選手ですよ。
あ、福岡大臣。あ、福岡大臣の河村。
これでもなんか誰かがツイッターで東海だってつぶやいてましたね。
マジで。
はい。
うんうんうんうん。
そうなんて、まあ別におかしくはないんですけど、
うんうんうん、
なんか海外挑戦ね、
うん、
でもな、なんかテレビでゲットスポーツって番組で河村選手の特集やってましたけどね、
うん、
ちょっとあれ見てると英語勉強する時間なさそうだから、
あ,
あれ見て逆に海外ないのかなって思っちゃいました。あんだけバスケストイックにやるのはいいんだけど、
うん、
多分英語勉強する時間あれ取れてないよと思って、
何百本ってシュート打つねんなあれ。
そうです。
で10本連続じゃないと帰れないとかね。
うん、
すごいよね、ストイックやなほんまに。
うん、いやあれプロよりプロって感じですね、
うん、
あの人。
うんうんうんうん、
そうだから東海って情報は正しいかもしれませんね。
うん、
先輩もいるし。
確かに、
うん、しかも今回ね、
うん、
成績振るわなかったし、
トー
カにしてみたら死ぬほど欲しい選手だと思うんですよ。
そうやろな、
だからそこは本当にそうなる可能性はありますね。
確かに、
まあウィンターカップの詳しい内容についてはね、次の回あたりで、
そうね、
ちょっとも見にも行きましたんでね、私、その辺のところもお話できたらなと思いますけど。
なるほど、
はい、
じゃあもう数十分後ですけど楽しみにしてますよ、
もう1本目、はい、
そうそう、リスナーさんは分からへんと思うけど今日は2本撮りでございますので、今日はこんな感じですかね。
そうです ね,
ね、
いやでもね、ある方からご指摘いただいて、なんと去年の回数が一昨年の半分近くだったとはね、びっくりしましたね。
本当にね、いやでもねそのご指摘いただいた方にもう言いたい、私のせいでございます本当に。いや結構ねこうなんかパーソナリティの皆さんは撮りましょう大将って言ってくれるんですけど、僕の方がちょっとなかなか撮れなかったっていう感じですよね。
いやそうですね、まあ全国大会行ってるからしょうがない、
まあそれは言い訳ならないな、頑張って撮りましょう。明日もね全国出発しますけれども、私はもう一本撮りますからね、リスナーの皆さん頑張ってます、隊長頑張ってます、
頑張ってます。
はい、じゃあ今日はこれぐらいでいきましょうか、394回目 ね、
はい、
はい、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。今日は、2020年一発目394回目の配信となります。今年も皆さんよろしくお願いします。本日お送りしましたのは岸と
木地でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.